ペットショップワンダムプレゼント
山本圭一と
今夜も井戸端会議。
FM 愛知をお聞きの皆さん、こんばんは。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議、パーソナリティの山口千景です。ちょっとこの後ご紹介しますが、山本さん、見えてないと思って鼻にシューとかやるのやめてください。私が真面目に喋ってるのに。見えてるもんだと思って
やってますよ、こっちは。
ちょっとまだ冒頭番組のご紹介の最中ですから。
あ、
ちょっとお待ちください。
そうなんですね。
この番組は極楽とんぼの山本さんが抱腹絶倒のトークを繰り広げるバラエティ番組なんですが、今週もスタジオには山本さんはいらっしゃいません。私、山口千景、一人です。新型コロナウイルスの影響で全国に緊急事態宣言が出されました。そこで山本さんにはテレワークでこの番組をやっていただきます。ということで、改めて山本さん、リップ塗ってないの本当に。あと山本さんが久しぶりにお会いしたらというか拝見したら、髪伸びましたね。
髪伸びましたか。そうですね、2週間前から多分、あら、まあ、切ってないですかね。まあ、ちょうどそれぐらいから切ってないかもしれませんね。
もうそろそろって感じですか。
そうですね、まあそう、もうそろそろですかね。
それはあの理髪店で切られるんですか、ね、自分で
ここに。いやいやいや、自分ですよ。
あ、マイバリカンで。
はい、もう永遠のカリスマって言われてますから。自分でカリスマはあのやりますから。永遠のカリスマが。
永遠のカリスマ、お風呂でベーンって全部やるんですか。
そうです。
真後ろのこんなんていうんですか、後頭部の下の辺とか綺麗に枯れます。いつもすごい綺麗ですもんね。
いや、完璧にいきますよ。で、なんかやるけど、はい、なんかちょっと長くて襟足がなんか残ってんなって言ったら、うん、なんかあのちょっとこう鏡を見ながらこうあの歯を全部抜いてジャッジャッジャッジャッってやりますよ。
あ、本当に手慣れてますね。
うん、でたまにあの鏡で後ろ鏡合わせ鏡なんかで見ると、はい、あの角度が逆になっててあの逆にキュッと反れる瞬間があったりするんですけど、それにもようやく、そうですね、この坊主で自分でバリカンをやり始めて10年以上経ちますから。
うわ、10年あの
できますね。
素晴らしい。
ちょうど10年。あ、そうか、何年かな。そうそうですね、10年ぐらい経ちますからね。
あら、もうキャリアが全然違いますね。
そうですね、うん、だから今自分の持っているバリカンが、はい、これいいなと思ったり、はい、なんかすぐ壊れたりみたいなのがあって、はい、歴代で今4代目ぐらいです、この10年間で。
なんかその山本さん的なバリカンを選ぶ基準って何なんですか。
これね、意外とね、はい、高いいいやつが、はい、いいかなと思って買った時もあるんですけど、はい、そうでもないんですよ。思い通りかものすごく高そうなやつというよりも、はい、ほんとね、一番歴代で長かったのはもう普通のホームセンターで一番最初に買った3500円ぐらいのやつがずっと長かったですね。
結構リーズナブルですね。
それが、そうですね、油を刺すやつがなくなって、ちょっとあまりにもこれよりも良さそうなのがあるかなと思って買い替えたのが最初だったんですけど。
その油を刺すって何ですか。油、
だから歯に油を刺すのがついているちょっとリーズナブルのバリカンがあったんですよ。
あ、そういうのあるんですね。
はい、今はだから結構高いやつはそんなことをしなくても、うんうんうん、歯に油を刺されても大丈夫、あの水洗いできたりするやつがあるんですけど。
へえ、それを持って今髪の毛をきれいに。なんか今度リアルタイムでやってもらえばよかった。あ、でもそういうの慶長チャンネルでやるんですか。
慶長チャンネルでバリカン入れるところやってもいいですけど、だったらもっと伸ばさないとダメでしょ、
は
い、
あー、そうですね。でも、あと、まあその今の状態だとあと1週間とか2週間ぐらい、もしかしたらね、自宅でなるべく過ごしましょうってなってたら、うん、もうちょっと伸びますね。
そうですね、もうちょっとは伸びてると思いますから、まあゴールデンウィーク明けぐらいまで伸ばしてとか、うん、でも、そうですね、まあ一つの案として
一つの案として、はい、あ、でもケイチョンチャンネルといえばなんかあれじゃないですか、体操。 自宅の中で過ごせる体操考えたとか言って。
はい、それあんまり言わないでください。私の中で滑った企画だと思ってるんで。
どういうことですか？私まだ見てないんです。噂を聞いただけで。
あ、
どんな感じなんですか？
そうですね、再生回数があまりにもいかないというのもあったり、
はい、
まあ、自分の中でこれ、まあ、手応えがないまま、これどうなん、ちょっとあまりにも即興すぎてこれ流さんでもいいんじゃないみたいなことを、まあ、ディレクターの松本ってやつと相談してたんですけど、
はい、
まあ、とりあえず出してみましょうよみたいなんで、
はい、
まあ、なんとかいけそうですよって言ってたから、まあまあ沸かすわって言ったんですけど、
はい、
なんか見てて、うん、ちょっと照れくさくなるような感じでしたね私は。
ちなみに再生回数どれぐらいなんですか？
それ
今見てみる。
4000回ぐらいじゃないですか。
4000回って山本さんの動画の中では、
はい、
あ、そっか、もっと何万も言ってるやつもあるか。
ケイチョンチャンネルをやり始めてからは、
はい、
最低ですね。
それまだ最新だからじゃないですか？なんで、まだ、
最新でもない
です。まだ見てないだけ。
もう3つ4つ前ぐらいの動画ですから。
そうなんだ。
4000ちょっとぐらいですから、はい、あんまりよろしくない成績ですね。
じゃあちょっとせっかく今こういう時期ですから、皆さんにお伝えして見ていただけるようにどんな動画か教えてください。
もうYouTube の、チャンネルでどんどんどんどん上がってる動画っていうのは、
はい、
もうどんどんどんどん、もうね、一番いいのは毎日上げるのが一番いいわけですから、
はい、
って考えると、まあ、どんどん古いやつは埋もれてってっていうのが、まあ、YouTube の中の、まあ、いいところでもあり、
はい、
悪いところでもあり、まあ、いいところだと私は思ってるんで、
はい、
で引っかかったやつはみんながこれ面白いよみたいなので勝手に、おすすめに出たりとかするわけで、
はい、
だからまあ、そっとしといてください。
なんでですか？逆になんかそういう、
逆にね、もうそれがめっちゃ面白いって言ってくれるやつはいるんですけど。
あ、いいじゃないですか。変わった人ですね。
まあまあ、はい、
はいとか言って、
なんかニヤニヤしながら、ニヤニヤしながら、あ、面白いですねっていうのは、なんか滑りましたよね、山さんみたいな。
そういう取り方なんですね。
だと私は認識しておりますので、
うん、じゃあその反省を生かして、はい、このケイチョン体操の次に上げた動画はよっぽど多分凝った動画を上げたんでしょうね。
いや、そういうわけでもないです。
何したんですか？
はい、別に何したんですかね。武井さん、見ていただいてるのかと思ったら、
見てないです。
俺にチャンネルの、次に何が上がったかっていう説明させるのはやめてください。
なんでですか？
勝手に見ていただいて、あ、この間見ました、なんとかでしたねって言ったらそれについてあれですけど、次は何を上げたかって、そんな恥ずかしいことさせないでください。
え、恥ずかしいですか？だってほら、知らないリスナーさんとか、はい、あ、それを聞いて見てみようかなって思ったりするじゃないですか。
あ、いいんです、いいんです、いいんです。なんか偶然のバッティングで、
はい、
このチャンネルに出くわしたりとか、
はい、
あ、はいはいはいはい、あ、やってんねみたいな感じで見ていただければいいだけで、
はい、
なんか嫌じゃないですか。
いや、だってこのケイチョンチャンネルの、はい、こう登録者数をなるべくこう上げるように、再生回数上がるように、もうディレクター陣もこうなんか応援しようみたいな感じですよ。本当
ありがたいことですけど、チャンネル登録者数っていうのはあんまり関係ないんですよ。
へえ、再生数が伸びればいいんですか？はい、
そうですね、1ヶ月の再生か総再生回数の、回り方ですから、まあ、それをがどんどんそういう再生回数が上がっていけば、おのずとチャンネル登録者数も上がっていくっていうことみたいなんですけど。
へー、山本さん的にはこうアベレージどれぐらい再生回数欲しいんですか本当は？
いや、そらどれだけ欲しいんですかって言ったら、そんなもん100万回でも200万回でも1000万回でも欲しいに決まってますよ。
すごいですね。1000万回いったらいくらになるんです？すごいな、いいな。
まあ、そりゃいくらっていうか、まあね、何年前とかってね、よく YouTube 見たら出てくるのはありますけど、
はい、
俺はどうかいくらになるとか、それは月のあれですから。
あ、そっかそっか、総合ですよね。
はい、はい、だから毎回毎回その値段がどんどんどんどん跳ね上がるっていうことじゃないですから。
うーん、
まだ私も勉強中の身でございますから、
はい、
どうなったら一番いいとか、それはあのスタッフに任せたりするんで、あんまりそのなん銭ゲバ的な話はもうやめましょうよ。
確かに確かに。
そうですね。
でも今こうやってお家で過ごす時間も増えて、それこそ何ですか、うん、企画を考えたりとか、次どういうのにしようとか、うん、こう考える時間も増えましたね。
いや、考える時間ばっかり増えるけど、
はい、
あのいる場所は変わらないですから。
そうですね。あ、でもお部屋の雰囲気変わりましたよ。カーテンがグリーンなんですね。
あら、俺前回何でした？
あ、多分ね、開けてたんですよ。
ああ。
白い後ろのレースだけ。
そうですね、逆光にならないように閉めただけですね。
素敵な雰囲気のお部屋に今日はオレンジのパーカーで、顔写りがとても素敵ですよ。
ちかげさん、あんまり YouTube 見てないですね。だいたい俺このスタイル。だいたいこのスタイルでやってますから、緑のカーテンで、
はい、オレンジのパーカー着てます？
オレンジのパーカーじゃないです。だいたいパーカー何か部屋着1個着てやってますから。
あの、たまに見るぐらいですね。
あ、たまに見てだいたいこれになってますよ。
本当ですか？
はい。
で、白バッグのイメージです。なんかあの後ろにいろいろ書いてある。
ああ、あれはそうですね、あっち側もありますけどね、
うん、そっちのイメージなんで、はい、言い訳しておき
ます。あっち側ありますよ、こっちか、ほら。
あ、そうそう、うん、なんかいろいろ書いてある。
はい、
何ですか？一日のスケジュール書いてありましたけど。
はい。
何時朝ごはんとか。
あ、あれは、まあ、あの誰かあの来た人間が落書きしてっただけです。
あ、そうなんですね。
自分が書くんじゃなしに来た人が書くっていう一応面にしてる。
あ、で、あの一日のスケジュールになってるんですね。
一日のスケジュールっていうわけじゃないです。これも長い歴史があって、
はい、
あのかける TV ってあのアベマで始まった時に、
うん、
あのダマでうちでロケされて、そこにあのスケジュールを勝手に書かれたっていうのが1ページ目です。
あ、そう、歴史でどんどん増えてってるわけですね。
そうです、そうです。だから今日、今日昨日で増えたわけではないっていうお話です。
なるほど、なそれは失礼いたしました。
すみません。
はい、なかなかこの画質でまじまじと部屋の中見せていただくことなかなかないもんですから、
あ、
いろいろ気になりますね。
ちかげさん の, あのご実家の方もね、
はい、
今度戻ったらスワイプで、はい、やりたいじゃん、スカイプで。
スカイプで。スワイプ、なんだったっけと思って今。
スカイプでね、映していただきたいもんですね。
いや、でもうち撮ってもほら、田んぼの真ん中でずっと緑みたいな、そんな感じですよ。
一緒じゃないですか、うちの緑と。
そう、そりゃそうですけど、ちょっと違います。
今言ったらそっちも、
はい、
あの一緒ですよ、緑と。
あ、そうだ、
緑バッグで茶系。
本当だ。
うちだって今緑バッグでソファーが茶系でしょ。
一緒ですね。
何にも変わらないですよ。
変わり映えしない映像ですよね。
ええ
。え、山本さん、それワンルームですか？
ワンルームじゃないです。
何部屋かあるうちの
一
部屋、
はい、リビング。
あ、はい、じゃあそれこそ運動したりとか、あんまりこうテクテク部屋の中で動いたりするスペースは割とある方ですね。じゃあ
やってみましょうか、
うん、
動くスペースありますから。
ほら、見せてくださるんですか？
だってか、簡単ですもん。
お、山本さんが移動開始しました。
はい。
で、いつも思うんですけど、この一応仕事で話してるのにずっとテレビつけてますよね。テレビ見ながらやってる。あ、もうフルサイズでバッティングしてもすごい、なんかバッティングの音が聞こえる。バット振ってます、バット振ってます。3回目。いい運動だ、頑張れ。山本さんめっちゃ運動し、すごい、結構天井高いんだな。もう終わり？
天井高いっていうか大体 こんな感じでしょ、そのうちは。
え、でもなんかほら一段高くなってるじゃないですか、ドアのサイズのところから。
あ、
ここって、
はいはい、まあまあ、なんかそういう抜けがあるようになってるんじゃないですか。
へえ、たまには運動してくださいね。ま、あ、そう、ダイエット中なのに。
ダイエットはあの一生ダイエットっていうのやってますから。
最近体重計乗りました？
あの、本当変わってないんですよ。
あ、この自宅で過ごすようになってからの、
ええええええ、
振り幅じゃあんまりそんなないんですね。
そうですね、なんか人と喋ってたら3キロ増えたとか2キロ増えたとかって言ってますけど、
はい、
これ一切変わってないです。
ちょっと丸くなったかなと思ったんですけど、画面上だと。
画面が丸く見えるようなアプリになってる、
ね、どういうことですか。絶対そんなことないですよ。まあいいや、あの今週もまたこんな感じでお付き合いいただければと思いますので、よろしくお願いします。
お願いします。
さて、この番組ではラジオの前の皆さんからのメッセージもお待ちしています。山本さんへの質問、番組でこんなことをやってほしいなど何でも OK です。FM 愛知公式サイトのメッセージ&リクエストから送ってください。メッセージが採用されてもされなくても、山本さんの気分で番組オリジナルキーホルダーとサイン入りステッカーをプレゼントします。この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りします。
ミニバン、セダン車、 SUV、 軽自動車もオープンカーも、中古車買うなら僕らにお任せ。安心信頼、安心信頼、ワンラブカーズ、
ワンラブグループ。
ヤマさん知ってる？
さて、続いてはヤマさんこれ知ってる？です。このコーナーでは旬の話題や世間を賑わせている問題などを名古屋一セクシーな女王様が分かりやすく説明をしてくださいます。今日は何を教えてくれるんでしょうか。山本さんも一緒に呼んでくださいね。
はい、
せーの、女王様、女王様、女王様。
どうも山さん、こんばんは。
こんばんは。
今週も世間の流行から取り残されないように、私があんなことやこんなことを手取り足取り教えてあげるわ。山さん、三点固定って知ってる？
ん？
三点固定は学生の家庭学習を習慣化させるためのもので、一日のスケジュールのうち起床時間、家庭学習開始時間、就寝時間の3つの時間を毎日同じ時刻に固定するっていう生活習慣の考え方なの。確かに家にいるとダラダラしちゃって勉強なんてなかなかできないわよね。睡眠時間をしっかりとって毎日うちで勉強することを習慣化。山さんはできるかしら。最近よく学生時代の話をしてるけど、ほど遠い話って感じよね。
確かに。
山さんの学生時代の三点固定って言ったら何かしらね。
何ですか？
ビニボン、ショーパブ、スクーター。毎日この繰り返しだったんじゃない？
ビニボン。
あとナオンも忘れちゃいけないわね。
ナオン？
昔はブイブイ言わせたらしいじゃない。今じゃブヒブヒ言っちゃってるくせに。私は三点固定よりも見所攻めの方が好きよ。見所攻めの3つはどんな場所かというと、想像にお任せするわ。そういえば千景の学生時代の話はあまり聞かないわね。
ほう、確かに。
でも九州を全部言えないところを見ると賢かったとは思えないわね。
それは
ごきげんよ
う。私のところは別に関係ない、未九州を置いておいて、うん、3点固
定。要するにあれですよね、ルーティーンを1日変えない方がいいんじゃねえかっていう話ですね、健康上ね。
そうですね。
うん、
山本さんはどうなんですか、こう起床時間なんか、はい、なんかする時間、就寝時間、最近は。
私11時40分に起きました。
今日結構遅いし、ちょっと待って11時40分？
はい。
私たちスカイプつなぐのその20分後のお約束でしたけど、
11時20 40分に起きました。
ってことは今寝起きですね。
そうですね。だから6時5時半ぐらいまで起きてましたから、6時ぐらい。
あららら、
あ、もう朝だな、もうやべえな、寝よっかなっていう感じだったんで。
何やってたんですか昨日は。
なんかいろいろ見てました。
見てたり、いろいろ見てた。
なんか ちょっと考えるものがあったりとかして、あとはあとなんですかね、ネットでやる麻雀ゲームみたいなのをやってたら、
うんうん、あそっかそっか、
あっという間に時間が経ったっていうか、これもやべえな朝だなみたいな感じになった。
え、毎日そんな感じですか？結構。
いや、毎日そんな感じですよ。まあ、あの買い物に出たりとか、はい、ちょっと外に出ることはありますけど、
うんうん、
毎日そんな感じですよ。
まあ、昼ちょっと前ぐらいに起きて、
うん、
割と夜更かししてるっていう。
まあ、夜更かしというか、不規則正しい、いや規則正しいですよ、逆に言ったら。
どういうことですか？
いや、あのね、
はい、
なんかよく言うじゃないですか、2時から、夜中の2時から4時に寝るのが健康的に一番、うんうん、お肌にとっては一番いいとかってよく言うじゃないですか。
10時から夜中の2時かな、
だからなんかそんなこと言うでしょ。、
はい、
あれ嘘ですか、
ね、なんですか、ゴールデンタイムってやつですよね、この言葉。
いやいや、ゴールデンタイムなんてないんですよ、はい、その人それぞれが、
はい、
規則正しくしていれば、別に朝の6時に寝て、
うん、
11時に起きてっていうのを毎日されてる人が、はい、だったらそれはそれでもう永遠のゴールデンタイムはその時間ですから。
まあそうですけど、山本さんじゃあ今日も朝6時ぐらいまで起きてて明日もお昼前ぐらいに起きるんですか？
また別ですね。だから生配信したりとか、
そういうのもあ
ったり、
はい、
いろいろありますから、まあ本当ぐちゃぐちゃですよ。
ねえ、どうですかこういう今の生活。ちょっとなんかネットのニュースでなんかビートたけしさんが最初はちょっとなんか落ち込んだりっていう感じだったけど、このコロナでちょっと自宅にいることが多くなって、だけどそれがだれてきて慣れてきちゃったんだよねみたいなことおっしゃってたの今日見たんですけど、
うん、
なんか生活そんな風に変化してきてます？
いや、まさに、
うん、
慣れてきたっていうのはあれですけど、
うん、
私の場合はまたちょっと私の場合っていうのもおかしいですけど、
はい、
何ですかね、まあお休みしてた期間とかもあったりするんで、
はい、
そんなのを鑑みると、そんなもん、うん、歯を食いしばって皆さん頑張ってらっしゃるんだから、
うん、
死のうも言わずに、
うん、
別に普通に粛々と生活をしていればいいんじゃないかなって私は思ってるんで、はい、皆さんの方が大変じゃないかなと思ってますよ。初めてのそういう体験をする方々がたくさんいますからね。
なんか変な意味の経験者みたいな感じになってますけど、
まあ変な意味の経験とかいうまあそれよりも全然マシですよ。マシだとは私は思ってますんで、
はい
はい、もうはい、慣れですね。
慣れてきました。その慣れた中で自宅の中でちょっとなんか楽しみを見つけたりとか。
ああ、それそうでしょう。皆さんそうでしょ
う、うん。
見てる人たちも私だけじゃなしにみんなそうだと思いますよ。いろいろいろいろね、いろいろありますよ。
何ですか、そんなにいろいろっていうと中身が気になるじゃないですか。
いやいや、そんな言うほどのことではないっていう。いろいろあります、いろいろ。はい、
じゃあまあ、
だって近見さんも出てないでしょ、うん、全然家。
ああそうですね、本当に家にいますね。
そうでしょ、
うん、
で家にいたら家族の方もいるわけでしょ。
そうですね、
ずっと、はい、嫌じゃないですか逆に。
いや私全然もともと休みの日とか家から全く出ない子なので。
それは1週間のうち1回あったりするからでしょ、はい、うん、全く出なくていいのは。だけど、
そうですね、
こんだけ全く出ないと、うん、それは出たいでしょ。
ストレスゼロです私。
お相手もですか？
はい、
それは分かんない、お相手に聞いて
ない。なんでですか、失礼な。
それはね、何もかもやっぱりね。だからこれを機にいろいろなんかね、考えることがたくさんあるんじゃないですか、人間人それぞれ。
うん、確かに確かに。
私の場合はやっぱり一人でずっと家にいますから、
はい、
一人暮らしであって、だからなんかそうですね、そんなストレスはないんですけど、やっぱりこう、うん、普段ねたまにしか家にいなくて、
うん、
そのたまの時間家族でいる方々はなんかちょっとこう 毎日一緒だとストレスが溜まったりするんじゃないですか。
え、そうなんですか。え、ディレクター陣どうですか。
そりゃそうですよ。今それも顔色が見えないから。
わ、すごいなんか遠い目をしてうんうんって顔してます。
それは絶対そうに決まってますって。
嘘、うち全然ないですよ、全く。
はいはい、まあ、そういう方もいるとは思いますけど、
はい、
あのパーセンテージで言ったら山口家のようなところは非常に少ないというお話です。はい、
そうなのかな。なんか明日も一緒だから何して遊ぼうねみたい な、 なんかそういう感じです。
だって家で遊ぶことなんてそんな何があるんですか。
ゲームしてたりとか、あと
好きな、じゃあゲームでしょ。明日も 何して遊ぼうかっていう相談なんかせずにもうゲームをやり始めるっていうこと。
違う、いろいろあるんですよ。だからゲームしたり、そのあ今日の夜はじゃあご飯食べながら DVD どの映画を見るかとか相談したり、まあ、あとはうちはあのガレージの今改装とかペンキ塗りとかしてるんでペンキ塗ったりとか、あとはもう田植えのシーズンなんで田植えの準備したり、
はい、
だいたいいつも一緒に行動して共同にやってるのであんまり気にしないですけどね。
ああそうですか、はい、それは幸せなご家庭で何よって
けど全然思ってない。
そんな人たちばっかりではないですよということだけ山口さんお分かりでしょう。だって私が言おうとしてることも言わんとしてることも世の中そう言って順風満帆なご結婚されてる方ばっかりではない、むしろそっちの方が私は少ないと思ってますんで。
そうなんですかね。
当たり前でしょ。
なんでですか。でもそう楽しい時もあったわけですよね。みんな
当たり前です。楽しい時があったから、楽しいことだから、ずっと一緒にいれると思ってご結婚されるわけでしょ世の中の方々は。
そうですね、
だけどやはりね、何年経ってか、ね、結婚したか分かんない、分かん、じゃあ30歳と35歳のカップルだとして、
はい、
ね、おのおの30年生きてきた家庭と35年生きてきた家庭が全く違う環境からその日から用意どんで一緒に住むわけですから、うん、
はい、
あれが違うこれが違うっていうのをやっぱりちょっとずつ感じていくわけじゃないですか。でね、
うん、
恋愛大恋愛してる最中の時は、
はい、
それはねそんなことも噛み殺して噛み殺してというか
噛み殺して、
いやいいね、そうだね、 なるほどなるほど、そういう家庭だったんだね、うちはこうなんだけど、あーはーはーはーって言ってたんですけど、
はい、
それが、うん、腹が立ってくることが必ず出てくるわけじゃないですか。
あったんですか今までも。
俺はないです、結婚してないから。
いやでもほら付き合ってる過程で。
ええー、ありますよほら。
へえ。
まあ洗濯の畳み方が違ったりとか、皿ね、食べてる時にもう何流しがもうぐしゃぐしゃになってるとか、いろんなことがあるわけじゃないですか。
それだって言えば別に共通認識で変わるからそれで済みません。
いや言えばすまないでしょ。
なんで済まないの。
言っただけでじゃあその人の言うことを聞きますか。向こうもこっちに言うことを聞かそうとするわけでしょ。
あ
だけど生きていやいやいいんだよ俺はこれでって思ってもそこは一回噛み殺す。だけどその繰り返しのうちに爆発するもんじゃないですか。
あだから洗濯物の畳み方とか最初になんか聞きましたね多分私。
そうでしょ。
どういう風がいい。
それも
とかなんかこうするみたいな、
ね、いろいろ違うじゃないですか、
うん、
実際。
そうですね。
あそれは私は結婚生活してないから分かんないですけど罰もついてないですから、
はい、
その辺は分かんないですけど、まあ精神的に言うと結婚はしてないですけど精神的な罰録ぐらいだと私は思ってるので。
どうしてですか。あでもだって一緒には住んだことありますもんね。結婚じゃないけど
一緒には住んだことありますけど、ね、私はだいたい長くても3泊4日はちょっとこう飽きると
そのじゃあその言い方ですよ。飽きるっていう
なんかもう2泊目の夜3泊目なんてもう明日何時に帰るのかなってちょっとこう思うっていう。
本当嫌ですね。
何ですか。でもそういうこれで
本当嫌。
いやいやぶっちゃけた話、
うん、
みんな口に出して言ってないだけだと思います。
全然思わないですよ。なんでですか。3泊でしょ。2ヶ月いたらちょっと思うかもしれないですけど、
まあ、
3泊って、
うん、だからって考えたら 今ねこういう自粛の時にずっと家にいる人たち、まあね、新婚の人たちもいれば、
はい、
もう熟練の人たちもいるわけじゃないですか、
うんうん、
で結婚してなくても同棲してる人たちもいればね、うん、なんか通いでお互い家を持っててもっていう人たちも一緒にいる空間があるわけじゃないですか、
はいはい、
絶対思ってますよ。
なんでそこだけ力強く自信を持って絶対なんですか。
いや絶対そうだと思いますもん人間は。
なんかも、はい、そう思うんだったら
動物だってもう交尾をする一瞬のためにね、一頭のメスに対してオスが何頭かでそのメスに向かってみたいな社会で、はい、ね、女性がメスが気に入らないとこうガーってこう歯を向けるとか、
うんうん、
遠くへ行っちゃうみたいなことあるわけじゃないですか、
はいはい、
そういう本能のままにやってる人たちでも、ね、動物でもそうなのにもう人間なんてもうまさにそうでしょ。
もうちょっとなんかあれ今年結婚する方とは思えないこの発言の数々ですよね。
だからそういうのを踏まえた上で今年結婚しようかなと思ってるのは確かですけど、
はい、
だけどね、まあ元旦、今年の、ね、元旦にそれを宣言して始まったこの2020年ですけど、
うんうん、
ちょっと、まあ、こういう状況になって、
はい、
ちょっとハテナがついてますよね。
どうってですか。でも逆にこういう時期だから一人でいることになんか、はい、あーって思ってやっぱ誰かといるのがいいんだなって思って結婚する側の人もいるってなってるじゃないですか。
いや全然一人楽ですよ。
全然だって一人でずっとぼーっとしててほらやることないでしょとか言って
だったら一人じゃなくて分かんないですけど、うん、新婚だと、もう新婚だとしたら本当にやばいかもしれないですよね。
楽しくてしょうがないじゃないですか、まあ、この経済状況とかいろんなことは置いておいて2人がいるっていうことだけだったら新婚だったらめちゃ楽しいと思いますよ。
いやー俺は楽しくないですね。
新婚で楽しく
ない。お互い、ね、仕事を行ってたりとかってで夜だけ帰ってきて会ったりとかそういう時間がいいですよ。毎日こうやってね、自粛でずっと家にいて、
うん、
であれしようこれしようって言っても、もう絶対こうどっかでなんかもうなんだよって思ったりします。
思わない。どういう風でそんなこと思うんですか。本当不思議だわ。
思いますって。
思わないです。もうちょっと前向きに見てください結婚のこと。
いや前向きですよ。前向きだけど、
はい、
僕が一番正しいこと言ってると思ってますよ。
ちょっとリモート満喫しすぎじゃ、何耳かきしながら話して
る。俺耳かきしながらでも全然集中できてますもん。
すごい、今目がすごい耳の中に集中してる顔してる、
ね、だってもう確実に何でも答えれますよ、うん、今このままでも歌も歌えます。
歌ってくださいじゃ
あ。ないや歌ってくださいってそういうのはやめてください。そういう、 もう無茶ぶりみたいな。
だって歌えるって言ったから。
大丈夫ですよ、進めてください。
ここ読んでるんで大丈夫です。さて、はい、山さんこれ知ってるではリスナーの皆さんがぜひ女王様に教えてほしい、きっと山本さんは知らないんじゃない、山本さん知っておいた方がいいよという今が旬のワードをお待ちしています。女王様が手取り足取り優しく教えてくれますよ。 FMH 公式サイトのメッセージ&リクエストから送ってください。今日の山さんこれ知ってるは三点固定でした。
カメヘビトカゲカメレオンカピバラフェレットフクロウさん小動物と爬虫類動物たちに触れ合いに来てね。
エキゾチックアニマル
ネイチャーズ
ワンラブグループ。
ペットショップワンラブグループの
山本圭一と今夜も井戸端会議。
FM 愛知をお聞きの皆さん改めましてこんばんは、山口千景です。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議。この番組は極楽とんぼの山本さんが抱腹絶倒のトークを繰り広げるバラエティ番組です。なんですが今週も山本さんのご自宅とスカイプをつないで、山本さんはテレワークのスタイルで参加をしていただいてお届けしています。 さあ山本さん、
はい、や
あのテレワークでクロストークをしてるとですね、うん、こうちょっとねこのままだとそのうち寝るんじゃないかっていう可能性がありますので、
はい、
今週のこの時間はクイズをして頭しっかり回転させていこうと思います。
このまま寝るっていうことが一番ないですよ。
いやこの間寝転がってやってましたよね。
寝転がってても喋れるっていうところを見せただけで、
はい、
その例えが悪い。
だって耳かきしてたり、はい、そのうちとかお風呂入ってきますとかもうそういうなんか感じになっちゃうんで気をつけていきましょう、
はい
はい、
大丈夫です。
の今まではですね音楽ネタといえばイントロクイズで対戦をしてきたわけなんですけれども今回は逆回転クイズ対決になります。
はい、
はい、今からですね、うん、大ヒット曲を逆回転したものを聞いてもらいます。で分かったらスカイプ上なのではいと声で分かるようにお伝えください。で曲のタイトルを答えてください。
はい、
よろしくお願いします。全部で5問になります。それでは逆回転クイズスタート。
は
い、
わかりました。
これはわかったと思います。
わかったでしょ。
はい、でもタイトルがはっきりわかってないな。なんだタイトル正確に答えないといけないですもんね。
はい、じゃないとダメですよね。
ダメですよね。じゃあ山本さん、
恋のボンチシート
どういうことですよ。ボンチシートって何ですか。
知らないんですか、恋のボンチシート。
知らないです。何ボンチシートって。
ザ・ボンチ師匠が歌っている、
はい、
A 地点から B 地点まで行く間にってやつ知らないですか。
え、ちょっと待ってください。
恋をしていただけなんですみたいな。
A 地点から B 地点まで行くまでの間に恋をしてただけなんです。
うん、
どんな曲ですかそれ。
だから恋のボンチシートっていう歌を知らないんですか。
本当にあるんですか。
ありますって。
知らない。
めっちゃ流行ったんですよ当時。俺らがあれいつだ、中学校かな。
山本さんが中学生の時、うん、私まだ生存してないんでちょっと。
中学校とかそれで小学校中学校ぐらいの時に流行ったんです。
私まだ存在してないので
存在していない時の曲で今知ってる歌いっぱいあるでしょ。
ありますあります。
なんでそんな存在してない時とか存在しているで物事を判断するんですか。
判断してないですけど。
存在してない時の曲の名曲いっぱい知ってるでしょ。
そうですね、なんかモノマネ王座とかで歌われてたら大体わかります。モノマネめっちゃ見てた。モノマネ
王座とかでは絶対人は歌ってません。
そうでしょ、だからわかんないんですよ。
はい、
じゃあ不正解でしたね。もう一回聞いて
みましょうか。いやもう一回今の聞かなくていいんじゃないですか。
聞かなくてもいい。何だったっけ。
恋のナンバー670とかそんなんでしょ。
ほら不正解ですよ。
ヘルモンダンシングセルでしょ。
なんだタイトルが分かんない。
恋のダイヤル
ちょっとおかしいから切るところ
恋のダイヤルじゃないですか。
の後にさっきおっしゃった
。あーじゃあはい、
ちかげさん、
恋のダイヤルナンバー6700。え、何どういうことだって。
恋のダイヤル6700。
イエーイ。今何が違ったの。何が違ったか分かんなかった。
恋のダイヤルナンバーまで行っちゃったんで。
あ、ね、本当は何ですか。
恋のダイヤル、
恋のダイヤル6700。
そうです。
なるほど。あ、これなんかこういう感じだったら逆回転でもいけそうな気がします。じゃあ続いていきましょう。逆回転クイズスタート。
ちかげさん、
フレンズ。山本さん無視。
だって分かんないです
。本当に分かんなかった。普通に答えるなよっていう顔になったのかと思ったら、ね、もう完全な無反応。
何も浮かばなかったから。
完全無反応だった。じゃあ次分かるでしょうか。いきましょう。逆回転クイズスタート。
はい、
山本さん、
トシちゃんです。これ
あそうですよね、タイトルが分かんない。
トシちゃんの、これはね、
顔真似はいらないと思うんですけど
悩み事を隠すの案外下手だねってやつだから分かった、はいはいはいはいはいはい、原宿キッス
何の曲、何の曲ですか、なんで、なんで 原宿キッスなの、どういうこと、
知らないですか、
ボケが全然わかんない。
原宿キッス知らないの、
何原宿キッスって、
え、嘘でしょ、
え、違う違う、それは他の歌のタイトルですか、ちなみに。
わーうわーうわーうわー、嬉し恥ずかし原宿キス、え、知らないの、
嬉し恥ずかし朝が襟だったら分かりますよ。
バカ野郎、
なんでですか、
トシさんそんな歌歌ってないわ違います、うわうわうわ、嬉し恥ずかし原宿キス、
うわうわうわうわ、風よ吹けよ雨よ、
うるさい、うるさい、おでこ
おでこは一緒でしょ、ひどい、画角的にはほぼ一緒ですよ、顔、
いや画角的に一緒じゃないですよ面積、面積、
面積も一緒じゃないですか、これだってパッと見の髪型ほぼ一緒ですか、私と髪の毛、ほらデコの上にちょこっとしか映ってないでしょ、私も一緒です、
いやいやいやいやいや、あのウィンブルドンのセンターコートぐらい綺麗な、
ひどい
綺麗なおでこですよ、
ありがとうございます、
センターコートでこうが面がかけるぐらい
本当にも、でタイトル分かったんですか、
いやだから違います、トシちゃんの曲です、トシちゃんの、あ、分かった、
何ですか、
はいはい、
山本さん、
チャールストンにはまだ早い、
何それ、何それ、チャールストンって誰、
嘘でしょ知らないの、
チャールストンって誰ですか、
小粋な白いプードル連れって言う、知らない、
プードル連れてるっていう歌があるの、
天のバラがや気持ち役、あなたの美しさに、
サビ歌ってください、わかんない、これ今サビ、
誘い出せばうっとりするのだろうですよ、知らないですか、
今あのガミちゃんもディレクター博士もわかんないって、
嘘でしょ
でわかんない誰の曲、
チャールストンにはまだ早い、調べてごらんなさい、すぐ出てくるから、
チャールストンって誰、
今これ私、
はい、
あれですよ、家の中で歌ってるんですよ
そうですね、お家の中、まだ
家の中で歌ってるっていうことのすごい、良くないですか、
まだ開いてませんよ、
でも私これ日常茶飯事ですから
そうなんですか、
うん、
あ、田原俊彦さんの曲だ、チャールストンにはまだ早い、
言ったじゃないですかバカ野郎
知らなかったんだもん、だってトシちゃんかっこいいな、この横顔 PV の、
原宿キッスもあるでしょ、
原宿キッス、あ、なんかトシちゃんが白いつなぎみたいな服で踊ってる、
だあるんだっつってんでしょ、
あ、へえ、原宿マップの上でなんか踊ってますよ、
だから原宿キッスだから、それそれで原宿で歌うでしょ、
あーかわいい、でクイズ、クイズの答えしないと、なんか分かりましたか、
分かりました、
はい、
正解は、
はい、
人参娘です、
どういうこと、誰、誰です、かしまし娘みたいな話、
人参娘知らないの、
知らない、誰人参娘って、
夏が終わった頃、トゥトゥは君を見てびっくり、
人参なってたの、
色白だった、綺麗な花もっていう、知らない、だからあのこんがり焼けて人参みたいなちょっと色になりましたよ、夏が終わってって、それで会いましたねっていう、一本でも人参、人参二本でも人参、人参、
本当にそう言ったの、一本でも人参、二足でもサンダルってやつみたいですね、
人参娘の話してんだバカ野郎
なんでですか、え、今そこと一緒じゃないの。一本でも人参、二足でもサンダル。
人参娘の話をしているんだバカ野郎って言ってるんですよ。
ごめんなさい。
人参娘調べなさいよ。じゃあ
出てきた、トシちゃん出てきました。1982年生まれる前だ。ネウリリースされ
た。すぐ生まれる前を強調する。
だってわかんないんだもん。
わかんないって。生まれる前の曲で知ってる歌いっぱいあるでしょ。
だからモノマネに出てきてたらわかるんですけど、これモノマネされてないでしょ。
モノマネに出てたらって、モノマネをあなたの物差しで進むんじゃないからバカ野郎。
だってもうモノマネしか見てないからわかんないもん。
モノマネテレビばっかり見て何をするんだ。
いや面白いじゃないですか。モノマネ番組はもうあのワード検索で全部録画されるようになって全部見てますよ。
いや確かに面白い。
そうでしょ。
だけど、はい、いやそれはもう全然また違いますよ。もう、知らない曲いっぱいありますよ。
じゃあトシちゃんの何ですか。
はい、だから人参娘って言った
じゃん。違うって言うじゃないですか。ブッブってしてあげてください。ほら違うって。
はい、
哀愁デート、なんか今出てきたぞ。
バイバイ I should day、
あ、全然違った。
鮮やかなバイバイ I should day、 涙見せてよです。
抱きしめてトゥナイトは聞いてました。抱きしめてトゥナイト。
じゃあトシちゃんのなんか
でこれクイズなんだけど、
タイトル言ってみてください。俺歌えるかどうか。
だから抱きしめてトゥナイト。
え、
抱きしめてトゥナイト、
悩み事を隠すの。
あ、これじゃない。
案外下手だね。
はい、抱きしめてトゥナイト。イエーイ。
おい、これ
合ってました。何ですか。
何お前ピンポンブー出してんだな、こっちが今トシちゃんで気持ちよくなって、トシちゃんの歌なんかいろいろタイトルでどれだけ歌えるかやろうと思ってんのにバカ野郎。こっちはお前スカイプでお前面白くもなく、まあ、家の中ずっとお前閉じ込められてるのはじゃあわしはハムスターか。
え、じゃあなんだっけ、好きにな
ここハムだろうか。
かわいいかわいい。好きになってしまいそうだよ。
知らない。
もう最初歌えないじゃんか。何それ。
昔の方が知ってるの。
昔の曲
多分80年代ぐらいの方が分かるんじゃないかな。
ごめんよ涙。
え、
ごめんよ涙。
この涙をごめんね。
ああ、
抱きしめて胸の日が赤いから。
へえ、ブギウギ I love you。
ああ、恋はブギウギ I love you。
意外と私わかるね。
完全 I need you。 よかったね、二人で会えた。
シルエットには踊れない。
知らない。
かっこつかないね。ジュリエットへの手紙。
え、
ジュリエットへの手紙。
知らない、その手紙。
愛をもっと。
あ、
じゃあ知らんない。じゃあ今ネット上でいろいろ出てくるやつをこうなんか今トシちゃんの。じゃあグッドラックラブ。
あ、グッド。美しいあの日をありがとう、お別れの口づけをしようよ。
へ、あ、じゃあこれは分かるかも。ハッとしてグッド。
違った、今の違う。
違うんかい。
うん。
何が違う。ハッとしてグッド。
ハッとしてグーじゃない。
グッ、
ハッとしてグッ、
はい、
ハッとしてグッと来てパッと恥じらう恋だから、グッとした瞬間の君は天使さ。なんじゃこれ。
次行きますよって言われました。それでは逆回転クイズスタート。ああ、はい、
ちかげさん、
なんだっけこれ。約束だからってじゃない。
え、
あれ違う。
あ、
え、違うのかな、なんだっけあれ。 テテレテレテレじゃないの？聖子ちゃん？
お答えを。
わかんない。なんだったっけ？
はいって言ったじゃん。
だって違う。今チャチャチャレレレレが受かったんだもん。まあいいや、もう一回流してください。いいですか、山本さん、もう一回流して。
はい
はい、じゃあお願いします。違うのかな。違うな。誰の声だ。あ、これずっと流してると何が流れてるんだってなっちゃうね。わかりました、山本さん。
全然わかんない。
ちょっとストップしてください。これやっぱ、これ約束だかじゃないの。
ちなみに松田聖子さんは合ってます。
松田聖子さんは合ってる、はい、これ何だったっけ。ちゃちゃちゃれれれれって。あ、はい、
ちかげさん、
天使のウィンク。言えたー。またすっとんきょうな顔して無言無視。
なんて答えんだよ。
ちょちょ、だって今分かった本当に。全然分かってないでしょ。じゃあ分かった、私が答えます。しょうがない。でラスト1問。
今1対3でちかげさんがリードして
る。なんで。
いいじゃんいいじゃん。
どこで3ポイントも取ったの。
天使のウィンクと、あとなんだっけ、
フレンズと
抱きしめていかないと。
そうですね。
なんで俺は1ポイントは誰に取った。
恋のダイヤル6700。
あれポイントなんだ。
ポイントです、はい。じゃあ最後100ポイントとか言わない。なんでそういうことなんの。なんでここのディレクターはエコヒー決め。本当にいつも山本さんに勝たせようとして。
最後何ポイントですか。
100ポイントだって。
100。
うん、
ああ、じゃあしょうがないですよ。
何がしょうがないのか全然わかんないけど。
だってこれで千景さんが答えたら103対1になってるんですよ。
ちょっとムカつく。もういいよ、いきますよ。
大量点差で勝てますよ。
もういきますよ。逆回転クイズスタート。全然わかんないな。ダメだ、どんだけ聞いても全くわかんない。
はい、
山本さん、
これは
わかってないでしょ。私全然わかんない。聞いたことない曲だな多分。
なんハイスクールロックンロール。
あ、なんかそんな感じ。
惜しい。頭になんかつきます。
どういうこと。
カットビロックンロール。
いやいや、頭になんかつきますって言ってるんだ。言葉が変わる。あ、はい、
ちかげさん、
突っ張りハイスクールロックンロール。何編なんで私の時だけ厳しいの。おかしいじゃん。なんで私の時だけそう細かいこと言うのよ。突っ張りハイスクールロックンロール番外編。
わかった、
番外編。
山本さん、
なんで私が答えてるの。突
っ張りハイスクールロックンロール高校編。
なんで私が答えてるのに山本さんに回答。ちょっと待って、おかしい。おかしいじゃん。私が回答権で答えてるのに山本さんに回答権がいく。違う、ガミ。
今何々編がもう間違ってたんで。
本当にもう私だってブーブーってされてないのに、後からしても意味ないわ本当に。
おめでとうございます。
勝った、逆転勝ちだ、やった
さあ、ということで逆回転クイズ対決は山本さんの勝利でした。次のコーナー行きます。
お願いします。
ワンラブグループが送る中古車販売専門店ワンラブカーズが堂々オープン。ジャンルにとらわれない厳選中古車が続々入荷中です。詳細はワンラブカーズで検索クリックしてください。ワンラブカーズ、ワンラブグループ、
ペットショップワンラブグループの
山本圭一と今夜も井戸端会議
ワンニャ
ー。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議、まもなくお別れのお時間です。さあ山本さん、今週はいかがでしたか？
やっぱり逆回転音楽選手権ですか？
じゃあ逆回転クイズ、いつから音楽選手権になったんですか？
逆回転音楽選手権は非常にやっぱり難しかったなと思いました、
ね、難しかったですね。またいろいろゲームやって遊びましょう。
そうですね。ただ音楽の問題がやっぱり古すぎますね、
はい、本当ですよね。これまた山本さんへのひいきじゃないですか？エコひいきですよ。
じゃあ新しい曲ってどうなんかって言ったら、新しいのもなかなか分かんないと思いますよね。
そうですね。新しいのになると今度2人とも答えられないというドツボにはまる気がします。
確かに。
まあいろいろ考えていきましょう。
はい。
さあそれではここでノベルティグッズ当選者の発表です。今週の当選者は、
ラジオネーム高飛車さんです。おめでとうございます。
おめでとうございます。番組オリジナルキーホルダーとサイン入りステッカーをお送りします。届くの待っててください。では山本さん、おしまいに一言、は
い、皆さんラジオを聞いて頑張りましょう。
なんで半分笑いか、なんで半分笑ってるんですか？
今そういえばと思って最後の一言、何も考えてなかったと。
ちょっとたるんでますよ。はい、じゃあこんな感じでまた来週ですね。
はい、
さようなら。
さようなら。
この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りしました。